If you have your Bible, please open to Judges chapter 4.
聖書の聖書をお持ちの方は旧約聖書詩篇の4章をお開きください。
And we're in the book of Judges.
詩篇を学び始めました。
And this book, just to kind of remind you, it's the history of Israel between after Joshua and before the kings.
この詩篇というのはですね、ヨシアが亡くなった後、イスラエルに王が立てられるまでの間の歴史が書かれています。
The word judge there means deliverer.
この詩篇という言葉ですけれども、これは救い出すものという一体意味があります。
It's like, you know, Superman.
スーパーマンのような。
Or somebody that God raised up. God chose certain people to raise them up.To deliver the nation of Israel.
神がある特定の人をこう選ばれて立て上げられて、そしてその人を通してイスラエルの民を救いに導くという、そういった人
です。Let's read verse 1. This is chapter 4, Judges chapter 4, verse 1. Yeah, 1 through 5.
それでは詩篇の4章の1節から5節をお読みします。その後イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。エフレは死んでいた。それで主はハツドで治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシェテハゴイムに住んでいた。彼は鉄の戦車900両を持ち、その上に10年の間イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫び求めた。その頃ラピドテの妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの産地のラマとベテルとの間にあるデボラの夏目石の木の下にいつも座っていたので、イスラエル人は彼女のところに登ってきて裁きを受けた。
So there in verse 2 it says the Lord delivered them into the hand of Jabin.
2節を見たらわかるように、主がこのカナのヤビンを彼らの。
Throughout this book, you'll see in the background of the story, it's the Lord's doing. He's at work.
この、そう、全体を通して分かることですけれども、常にそこには主の御手が働いています。
This evil king, Jabin, was allowed to rule over them because the Lord allowed it to happen.
この悪い王、ヤビンという王ですけれども、これも、彼がこう、力を振る舞うのを主は許されています。
Israelites had turned from God and they'd done evil.
イスラエル人は神から離れて、そして悪を行うようになります。
And it was because of this that these enemies were allowed to rule over them.
で、その故に神はこの敵が、まあ、のさばるのを許されていたわけです。
The Old Testament, the covenant in the Old Testament was very clear. If you look back, remember we studied Deuteronomy.
旧約聖書というのは非常にはっきりとそのことが書かれています。新年期を覚えているでしょうか。
And the Lord said, if you obey me, this was back in, I'm looking at Deuteronomy 28:7, the Lord said, if you obey me, what's going to happen? Your enemies are going to come at you and they're going to end up running away in seven different directions.
新年期の28章の7節のところで約束されていますけれども、もしあなたたちが主に従うのであれば、主はあなたたちに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から7つの道に逃げ去ろう。
So that if they obeyed, this is what God would do for them.
これはもし彼らが主に従った時に起こることです。
But then you read there in Deuteronomy 28 in verse 25, it's just the opposite. If they didn't obey the Lord, what's going to happen? Your enemies are going to come at you and you're going to run away seven different ways.
でも逆にもし主に従わなければ何が起こるかというと、反対のことがその新約28章の25節に書かれていますけれども、あなたは一つの道から攻撃するが、その前から七つの道に逃げ去ると。
And this is exactly what happened to them.
で、そのことが今ここで起こったわけです。
And so, here's Jabin, this evil Canaanite king.
ここにこの ケニ人。
ケニ人。
の、悪い王様、ヤビン、ヤビンという。
And he had 900 iron chariots.
彼は、900両の戦車を持っていました。
A chariot at that time was like probably a tank or something now. It gave them a huge advantage.
この鉄の戦車というのは当時はもう今でいう本当に今の戦車と同じようなあの非常に大きな力を持ったものだったと思います。
Well, you can imagine if you're like a guy sitting there with your spear kind of standing there. I mean, how would you come up against a chariot? These horses running at you in this iron chariot. I mean, that would be pretty overwhelming.
想像してみてください。こう向こうからですね、もうこんな900もの鉄でできた戦車がこちらに向かってやってきたとしたら、もう本当にそれだけで強さ、強押されるってしまうと思います。
Jabin made their lives miserable. Jabin made their lives miserable, and the people cried out to the Lord.
このヤビンという人がイスラエルの民を本当に悲惨な目に遭わせていたので、この民は主に叫び求めます。
The Bible says in Proverbs chapter 13 verse 15 the way of the unfaithful is hard. Another version says the way of the wicked, the way of the sinner is hard.
箴言の13章の15節にこのように書かれています。裏切り者の行いは荒い。他にもその、
the way of the sinner is hard.
罪人の行い道というのもあの大変なものだということが書かれています。
Sin is a harsh taskmaster.
罪というのは非常に残酷なといいますか、厳しい、まあ監督者。
It will take and rule over you like a slave master, and it'll take the best of your life. You'll find out that the best of your life is being wasted, is being taken from you.
その罪というのは奴隷の主人として私たちの人生を本当にこの支配していきます。そして私たちが人生の中で最善、捧げられる最善のものを捧げたとしても、それを無駄にさせてしまいます。
The thing about our lives is that in this world, you're going to serve somebody. You're going to have a master. The question is, who is the master going to be?
この世では私たちは誰かに仕えるということになります。誰かの主人のもとに入るということになります。では、じゃあ誰に仕えること、誰に仕えるんです
か? Are you going to serve the Lord?
あなたは主に使えるのでしょうか?
Or if you reject the Lord, there's really only one other option. You're going to end up as a slave to sin.
もしそれを拒むのであれば、選択はもうあと、選択の余地は一つしかありません。最終的には主を拒むと、最終的には罪の奴隷になる。
And sin is harsh. It's a harsh taskmaster.
でこの罪というのは非常に残酷な、主人。
Now, a lot of people feel that by not serving God, they're going to be free.
多くの人たちが、神に仕えなければもっと自分は自由になれると考えます。
If, you know, it's like, I'm not going to serve the Lord, I'm not going to serve God, I'm not going to serve anybody, I'm my own person.
私はもう神なんかに使えない、主なんかには使えない、誰にも誰に対しても使えない、自分で自分のために生きるんだと。
And yet, these people find that themselves to be slaves.
けれどもそういった人たちが最終的にその罪の奴隷になっている自分を自分に気がつきます。
And you know, you can become a slave to yourself, which is really the same thing as being a slave to sin.
最終的にその人たちは自分自身に対して奴隷状態になっているわけです。それは罪の奴隷になるのと同じことです。
And end up crying out like Paul in Romans 7:24, who's going to deliver me? Who will deliver me from this body of death?
そして最後にはパウロが叫んだようにこのように言うことになります。ローマ人の手紙の7章24節ですけど、 誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。
You were created to serve the Lord.
皆さんは主に仕えるために作られました。
You weren't meant to be a slave.
この奴隷として作られたわけではありません。
I've heard it said that the Lord creates children. He makes sons. He makes children. The devil makes slaves.
こういった言い回しを聞いたことがあります。主はご自分の子を作られます。でも悪魔は奴隷を作ります。
So here is Israel. They're enslaved to this guy, Jabin. They cry out to the Lord. And the Lord, this time, the Lord raises up a woman, Deborah.
ここで、まあ、イスラエルの民はこの時このヤビンの王のもとに奴隷状態になっていて主に叫び求めました。そして今回は、女預言者であるデボラという人が立っています。
She's a prophetess. That means that God spoke through her.
彼女は獅子として立てられていますけれども、女預言者として神は彼女を通して語られました。
Let's read verses 6 and 7.
6節7節。ある時デボラは使いを送ってナフタリのケレシからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか。タブル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ。私はヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍とをキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。
So God chose Barak.To be the commander.
神はここでバラクという人を将軍に選ばれました。
And God told him, you know, I'm stirring up Sisera.
そして神はここで私はシセラを今起こしたと言われました。
He was Jabin's general, the guy that ruled the army of their enemies, this powerful army with all the chariots.
このシセラという人は敵のこのヤビンの王の軍隊の将軍です。
But the Lord, the way he said, I'm stirring him up.I'm stirring up trouble, but I'm going to deliver him into your hand.
神はここで、まあ、彼らを、まあ、揺れ動かしたというか起こしたと言っています。でもその彼をあなたの手に渡すというふうに言われます。
And it was an all or nothing thing.
でこれはもう善か無かというそういう状況に。
Because once this enemy gathered for battle, and once they gathered for battle from the enemy,To go out against the enemy, it was either destroy or be destroyed.
この敵に立ち向かうために人々が集まるということは、それはもう相手を滅ぼすか自分たちが滅ぼされるかどちらかです。
In choosing to go out, there was no peace. Once they said, "We're going to fight," once they gathered for battle, there is no turning back.
もう一度この戦いのために集まってしまったら後に引くことはできません。ですから そこに行くということを選ぶということには、実はそれは選ぶことは平和なことでは決してありません。
It would be like picking a fight with some big mean guy, you know, in public. All right, you come on. He turns around. Okay, now what are you going to do?
非常に大きなですね、嫌なこう敵を目の前にしてその相手と戦うために出ていかなければいけない。
It would be scary
おそらく非常に恐ろしいことだと思
います。 It would take faith.
信仰が必要です。
Now God said he would deliver them, but they had to stand up in the battle.
神が敵をあなたの手に渡すと言われましたけれども、でも彼らが立ち上がってその戦いにまず出ていかなければいけません。
And in doing so, it was very obvious whose side they were on.
そして出て行った時にはっきりと彼らが実はどっちの側についているのかというのが、
I mean, they've been serving Jabin kind of as slaves, but in standing up, they're saying, no, I'm not your slave.
彼らは、まあ、ヤビンの奴隷状態となって仕えていたわけですけれども、でも、実は彼らの奴隷ではないということがそこで初めて。
You know, I would rather have Satan as my enemy, facing me, mad at me, coming at me,than to have him behind me, leaning over me with a whip as my slave master.
私はですね、悪魔がこの自分の後ろに立って鞭を持ちながら、 私に対してこう指示を仕掛けてくるようなそういった奴隷の主人として私の後ろに控えているよりもむしろ敵として自分に立ち向かってくる自分に対して怒りを持って敵として向かってくる方を好みます。
As scary as it is, I would rather have Satan just against me knowing I am out and then he's coming at me than to have him telling me what to do.Than to have him as my master.
恐ろしいことですけれども、でも自分の敵としてこう立ち向かう方が、私はその敵のサタンの側にいるわけではない敵なんだという分かる方が、自分の後ろでこう鞭を持って自分を操ってくる、そういった奴隷の主人として君臨されるよりもよっぽどいいと思います。
These people were sick of being oppressed.
このイスラエルの民は、本当にこの圧迫された状態に嫌気がされています。
They wanted to be free.
自由になりたいと思っています。
They were ready to make this choice. I'm going to stand up.
彼らはもう本当に立ち上がる準備がここでできています。
And as they did, you know, there's just something about that. People know. I believe in their hearts, they know they're sinners.
彼らはおそらくこの自分たちの内側に罪があるということ。
People in this world. I'm kind of relating it to now.
人々というのは実は自分の内側に罪があるということを
I remember,
気づいているんじゃないかと思います。
I remember when I was, before I was saved, I was in college and some of my friends were getting saved.
私はまだ救われる前のことなんですけれども、学生時代周りの友人たちがこうだんだん救われていきました。
And we were not at all in the Christian culture.
私たちはみんな誰もこのクリスチャン的な文化の中で育ってきたわけではありませんでした。
But a couple of my friends got saved and their lives just radically changed.
でも神が、まあ、数人をこう救われて、そして彼らの人生が本当に劇的に変わりました。
I mean, they just decided, I'm going to stand for Jesus. And it was so different. I mean, at first it sounded so weird, so strange. What? What's this Jesus stuff?
彼らがもう本当にこう変えられてしまって、私はイエスのために生きるんだと宣言をするようになって、最初は
And I remember one friend of mine, his name was Tony. Tony had like this big afro. This was like in the 70s. But he had gotten saved and, you know, we were still friends. And one time we were going to go out.
救われたんですね。でもまあそれでも友達のまま一緒に時々出かけたりとかして。
But he had taken, he had this panel truck, it's like an old van, and after he got saved, he took spray paint and he just painted right on the back, Jesus saves.
で、まあ彼はこの大きいバンを乗っていたんですけれども、ある時そのペイントスプレーみたいので、そのバンの後ろにイエスが救ったと。
And I I was riding, I was so embarrassed, I was riding in his, you know, I was just kind of hoping nobody saw. And, you know, it's just Tony. But one thing I had to admit, he just knew where he stood.
でも、一つはっきり分かったのは、彼が、そのトニーが、まあ、どこに立ってるかっていうのははっきり分かりました。
I mean, he just, you know, I'm for Jesus.
彼は、私はもう、イエスのために生きるんだと。
And I was kind of cool, you know, I wasn't saying that, but in my heart, I knew, man, I'm a slave. I wish I was for Jesus.
で、私自身は、まあ、自分でも自分のうちに罪があるということは分かってたんですけれども、こう、私もできたら本当にイエスのために生きるって言いたいなと思っています。
And anyway, that was then.I've gotten saved, and you know, Tony's still there. Well, let's read on verses 8 and 9 here.
Continue. 8節9節を読みします。 バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかし、もしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。けれども、あなたが行こうとしている道では、あなたは幸運を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。こうしてデボラは立って、バラクと一緒にケデシュへ行った。
So Barak, he probably felt like Deborah, you know, she was this prophetess, he probably felt like, you know, she represented to him the presence of God.
おそらくこのバラクという人は、デボラ、この女預言者のデボラが、神の臨在というものをこう象徴しているというふうに捉えていた。
He wanted her to be along.
ですから、彼女に一緒に来てほしかったんです。
But he was rebuked for that.
でもそのことについて、まあ、彼は実は咎められてしまう。
Because he didn't just do what God commanded, he sort of came up with his own conditions. Well, if you go with me, then I'll go.
なぜならば、このバラクという人は神が言われたことを素直にそのまま従わなかったんですね。自分の条件を出してしまいました。もしあなたが一緒に行ってくれるなら私は行きましょう。
You know, we should, if you know God's telling you to do something, just do it.
もし神様が皆さんに何かこれをしなさいと言われたということが分かったらば、そのまま行ってください。
Don't come and give him your conditions. Well, you know, if this happens, no, just do it.
何かこう条件を持ち出してですね、こういうことが起こったらこうなったらというのではなくて、もうそのまま素直に行ってください。
Verses 10 through 24。
続けて10節から24節までお読みします。
The story.
バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。ケニジンヘベルはモーセの義兄弟オバブの子孫のカインから離れて、ケデシュの近くのサーナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。一方シセラはアビナウムの子バラクがタブロ山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロシェテハゴイムからキション川に呼び集めた。そこでデボラはバラクに言った。さあやりなさい。今日主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。それでバラクはタボル山から下り、1万人が彼について行った。主がシセラとそのすべての戦車とすべての陣営のものをバラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げた。バラクは戦車と陣営をハロシェテハゴイムに追い詰めた。こうしてシセラの陣営の者は皆剣の刃に倒れ、残された者は一人もいなかった。しかしシセラは徒歩でケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げてきた。ハツルの王ヤビンとケニ人ヘベルの家とは親しかったからである。ヤエルはシセラを迎えに出てきて彼に言った。お立ち寄りください、ご主人様。私のところにお立ち寄りください。ご心配には及びません。シセラは彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼に毛布をかけた。シセラはヤエルに言った。どうか水を少し飲ませてください、喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませ、また彼を覆った。シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてください。もし誰かが来て、ここに誰かいないかとあなたに尋ねたら、いないと言ってください。だが、ヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭を取ると、手に土を持って、そっと彼のところへ近づき、彼のこみかみに鉄の杭を打ち込んで地に差し通した。彼は疲れていたので熟睡していた。こうして彼は死んだ。ちょうどその時、バラクがステラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て行った。さあ、あなたの探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに来ると、そこにシセラは倒れて死んでおり、そのこめかみには鉄の杭が刺さっていた。こうして神はその日、イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを服従させた。それからイスラエル人の勢力がますますカナンの王ヤビンを圧するようになり、ついにカナンの王ヤビンを立ち滅ぼした。
So, if you look at the next chapter, actually, in that Song of Deborah, it gives a little hint about what happened in this battle, how God defeated them.
実はこの次の章5章を読みますと、まあ、ここは デボラの歌が書かれていますけれども、その中にこの戦いがどのような戦いであったかということをもう少し詳しくヒントが書かれています。
There in verse, chapter 5 verses 21 and 22 it shows that you know, they came out to battle and here is Sisera with these 900 chariots, this supreme military power.
5章の21節22節を見ますと、まあ、このシセラという将軍がですね、非常に力強い大きな軍隊を率いてきていました。
But what happened, suddenly there was a cloud burst.
でも突然豪雨がやってきます。
I mean, it didn't rain a lot there.
その地はあのそんなに雨が降る土地ではありませんでした。
So these, the chariots had these little narrow iron wheels. I mean, that was fine most of the time.
この戦車というのは、鉄の戦車というのは実はあのタイヤが非常に細いものでできていまして、まあ、あの普段はそれで問題はありませんでした。
But this cloudburst came and all of a sudden the ground turns to mud.And instead of being an advantage, these chariots are disadvantaged. They can't move. Those little wheels get stuck in the mud and they're thrashing around.
けれども突然豪雨が襲ってきて、もう土がぬかるみになってしまったので、この細い車輪というのが、そのぬかるみにはまってしまって、もう鉄のその非常に力強い武器だったものが、あの逆にそれが穴になって、もう
And they were a sitting duck. The army is just there, and here comes Barak, the Israelites, and they just swoop down and just wipe them out.
ですからもうそこにこうあの立ち往生してしまって、本当にいいカモになってしまったんですね。そこにバラクの軍隊がやってきて、もう簡単に彼らを滅ぼすことができます。
And Sisera, the general, he gets up and he's running for this big tough guy feared by the world at that time.Is running for his life.
この将軍のシセラという人は、もう戦車から飛び降りてですね、非常に力強いあの大きな軍隊の将軍だったわけですけれども、もう人々を恐れて必死に逃げていました。
And he runs to the tent of Heber the Kenite, thinking he'll find refuge there.
そしてこのケニ人のヘベルという人の天幕に、まあ、逃げ込むわけですけれども、そこで彼はおそらく、あ、やっとここが隠れ場になると思ったと思います。
Now these Kenites, they were like nomads. They were in the land. They would set up their tents. They were just kind of there, wandering around like.
このケニ人という人々は遊牧民で、特定の場所を作らずに、まあ、天幕を張っていろいろなところを転々としています。
And they were neutral. They were kind of seen as neutral.
そして、まあ、あの中立の立場を取っていました。
So probably Sisera thought he could run there.
ですからシセラは、まあ、そこに逃げ込めば安全だろうと考えます。
And women and men had separate tents.
当時この女性と男性というのは別々の天幕に。
So he goes to Jael's tent and he probably thinks they're never going to look for me in here.
で、まあ、このシセラは、ヤエルというこの女性の天幕に逃げていきましたので、まあ、彼はおそらくここなら安心だろうと思ったと思います。
And he asks for water and she gives him some milk.
そしてこの、ヤエルに水を少し欲しいと言ったところを彼女は牛乳をミルクを与えた。
Warm milk. It probably makes him really sleepy.
ちょっとこう温かい牛乳だと本当にその
He's all tired out.
なると思います。でも彼は疲れ切っていましたから。
And this general, this guy Sisera, I'm sure he was feared by the people.
おそらくこの、シセラという将軍はその時はもう本当に人を恐れていたと思います。
And even though he's running for his life, he's still giving orders. He's saying, "Okay, this is what you're going to do. If they come here looking for me, you tell them this."
そしてもう人生の最後でこう一生懸命逃げている立場にありながらもそれでも最後までこう命令を与えてですね、もし人が誰か訪ねてきたらここにはいないと言ってくれた。
And here she is, he's sleeping there. This, you know, powerful, feared guy. She's sleeping, and she just takes a tent peg and drives it straight through his head.
で、まあ、そのこう大きなですね、強い将軍がここに寝ているわけです。で、このヤエルという女性は。テントの杭を取って、そしてそのこめかみにそれを差し
What a story. I mean, some of these stories in Judges, they're pretty graphic. But he, the thing we get, the illustration, he was dead. This guy was not going to tell anyone what to do any longer.
でも、まあ、その将軍はそこでもう死んでしまったわけですから、もうこれ以上誰に何をしろという命令を与えることもできなくなります。
It reminds me, Romans 6:6.
ちょっとローマ人への手紙を6章6節を思い出します。
Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin.
ローマ人への手紙の6章の6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。
When Jesus died on the cross, he was not only rescuing us from the penalty of sin, he was rescuing us from the power that sin has over us.
キリストがこの十字架で私たちの罪のために死なれたのはこの私たちの罪から来る報酬である死を贖うためにだけに死なれたわけではなくて、同時にこの罪の持つ力に対しても、そこから私たちを救い出すために死んでくださいました。
The old man, that is the person that you were before you came to Christ, was crucified there on the cross.
古い人、皆さんがキリストにの元に来る前の自分、古い自分というのはこの十字架にもうつけられました。
A spike was driven through him.
そしてもうこの杭がそこを差し貫かれたわけです。
You know, it was just like Jael and Sisera. This old man, the guy who was telling you what to do, treating you like a slave, was just driven through.
このシセラのようにですね、もうヤエルによって杭を刺されて死んでしまって、今まで散々こう人々を奴隷のように使って命令をしていた人が、もうそこで死んでしまったことによって、それ以上は命令ができなくなった。
If you look at Romans 6:7, for he who has died has been freed from sin.
ローマの6章の7節には、死んでしまった者は罪から解放されているのです。
You know, after you accept Christ, you don't have to sin.
ですから、キリストを受け入れた後、皆さんは実は罪をもう犯す必要はないんです。
Before coming to Christ, you were a slave to sin.
キリストに来る前は、皆さんは罪の奴隷の状態にありました。
No, I mean, maybe through discipline, maybe, you know, you justwillpower, you could keep yourself from sinning for a while, but basically you were a slave. You're gonna sin.
まあ、少しの間であれば、こう一生懸命自分で訓練をして、こう罪を犯さないように生きることもできるかもしれませんけれども、でも、最終的にはどうしてもやっぱり罪の奴隷になってしまいます。
But the message of the cross is that in Christ, that old master was crucified.
けれども、この聖書のメッセージは、キリストにあってこの古い自分は支配していた自分というのはもう死んだと。
Verses now in Romans, I'm still in Romans 6:17 and 18, but God be thanked that through you, that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart the form of doctrine which you were delivered, and having been set free, you become slaves of righteousness.
そしてローマ人への手紙の6章17節18節には、神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。
You know, it may not seem, and this is the case, it may not seem like you've been set free
もしかしたら、こう自分は解放されたというふうには思えないかもしれません。
But you have been.
けれども、実はもう解放されているんです。
I mean, there in Romans 6:11, he urges us, he says, therefore, reckon yourselves dead, count yourself to be dead to sin and alive to God.
ローマの6章の11節のところには、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいと。
Now the devil is going to come and lie to you and say, and to get you to try to doubt this. No way. You know, you're slave to sin.
悪魔はそこにこうやってきて、欺いて、そんなことはないよ。お前はまだ罪の奴隷なんだというふうに囁いてきます。
It reminds me of this story that I believe illustrates it quite well, of the America after the Civil War.
そのことを、まあ、よく言い表した話があると思うのでちょっとお話しますけれども、アメリカで南北戦争というものが昔ありましたけれども、その後のことです。
After they had issued the Emancipation Proclamation that declared all the slaves were set free.
もうその奴隷解放宣言というものがされまして、奴隷がみんなこう解放されたと。
But even soIn the north, in the south, all over the United States, there was no more slavery. Slaves were set free.
もうこのアメリカ中、北も南も、奴隷というものすべてこう解放されたということになりました。
But what happened? In the south, some of these slave owners, they didn't want their slaves set free. Because if the slaves are set free, they're not going to have all this free labor.
けれどもその南の方のその奴隷を、まあ、雇っていた主人たちはですね、奴隷にそのことを聞かせたくないと思いました。彼らがもう解放されたと思ったらもう働いてくれなくなってしまうわけですから。
They lied to their. They said you're not free.
ですからその主人たちは、まあ、嘘をついて。
Or they kept them from ever hearing about it.
お前たちはまだ解放されたわけじゃないと言ってそのニュースを聞かせないようにします。
And so even though these slaves were free, that the law said they were free, they continued to live like slaves.
ですから実はその人たちはもう解放されて自由になっていたにもかかわらず、奴隷のようにそのままずっと同じ状態で生きていく。
Continue to obey the old master, just do whatever he said.
行かなきゃいけなかったわけですね。その今までと同じようにその古い主人に従って言われるがままに。
Because either they didn't hear it, the truth, or they didn't believe the truth.
それは、まあ、彼らがその真実のニュースを聞いていなかったのか、もしくは聞いててもそれを信じられなかったのか、どちらかです。
And you know, that's kind of like for us.
私たちも実は同じ。
You've been set free, the scripture tells you.
聖書ははっきりとあなた方はもう罪から解放されていると言っています。
You know, some people don't even know that the scripture says that. They never heard that.
ある人たちはその聖書にそういうことが書かれていることも知りません。聞いたこともない。
But many of us simply have trouble believing.
でも多くの私たちの実は多くのものがそのことを単純に信じるということに困難を覚えます。
And the devil, the old master, just keep saying, no, you're my slave.
そして古い主人であるこの罪、悪魔はですね、そんなことはね、お前はまだ私の奴隷なんだというふうに言い続けます。
Okay, well, I just want to go now into chapter 5, and it's the song of Deborah.
ちょっと続けて5章に入っていきたいと思います。バラ、ごめんなさい。
Now, songs, one of the reasons I believe that they did this, songs are easy to remember.
歌というのは、まあ、ものを覚えるのに覚えやすい手段だと思います。
I mean, I have trouble remembering things, but I can remember songs.
なかなか私もいろんなことを覚えていられないんですけれども、歌だと、
I can remember commercials from my childhood.
もう子供の頃に見たコマーシャルとかの歌とかも覚えています。
And anyway, God uses this, and it's quite a long song. I mean, I would think it would be kind of difficult to, you know, I try to imagine what if Gary had to teach us this song.
まあこの歌なんですけれども、割と長い。 長く書かれていますので、まあ、もしこれをね、ギャリーさんがみんなに教えなきゃいけなかったとしたら大変だろうなと思います。
I'll sing it to you once, and then you find anyway. Let's, Mika is going to sing it for us.
No.
let's just read together. If you're an English speaker, please, we're just going to go ahead and read the whole thing.
Oh, okay.
Yeah. Well,
just go through.
Yeah, we'll go through.
では、5章をお読みします。その日、デボラとアビラムの子、バラクはこう歌った。イスラエルで髪の毛を乱すとき、民が進んで身を捧げるとき、主を褒めたたえよ。聞け、王たちよ、耳を傾けよ、君主たちよ。私は主に向かって歌う。イスラエルの神、主に褒め歌を歌う。主よ、あなたがセイルを出て、エドムの野を進み行かれたとき、大地は揺れ、天もまた滴り、雲は水を滴らせた。山々は主の前に揺れ動いた。市内もまたイスラエルの神、主の前に。アナテの子シャムガルの時、またヤエルの時に大将は耐え、旅人は脇道を通った。農民は耐えた、イスラエルに耐えた。私デボラが立ち、イスラエルに母として立つまでは。新しい神々が選ばれた時、縄文で戦いがあった。イスラエルの4万人のうちに盾と槍が得られたであろうか。私の心はイスラエルの指導者たちに、民のうちの進んで身を捧げる者たちに向かう。主を褒めたたえよ。王褐色のロバに乗る者、裁きの座に座する者、道を歩く者よ、よく聞け。水汲み場での水を汲む者たちの声に。そこで彼らは主の正しい御業と、イスラエルの主の農民の正しい技を唱えている。その時、主の民は城門に降りてきた。目覚めよ、目覚めよ、デボラ。目覚めよ、目覚めよ、歌声を上げよ。起きよ、バラク。虜を捕らえて行け、アビノアムの子よ。その時生き残った者は鬼人のように降りてきた。主の民は私のために勇士のように降りてきた。その根がアマレクにある者もエフライムから降りてきた。ベニヤミンはあなたの後に続いてあなたの民のうちにいる。指導者たちはマキルから降りてきた。指揮を取る者たちもゼブリンから。イッサカルの司たちはデボラと共にいた。イッサカルはバラクと同じく歩兵と共に谷の中を突進した。ルベンの士族の間では心の定めは大きかった。なぜあなたは二つの蔵袋の間に座って羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。ルベンの士族の間では心の秘密は大きかった。ギルアではヨルダン川の彼方に住んでいた。なぜダンは船にとどまったのか。アシェルは海辺に座り、その波止場のそばに住んでいた。ゼブルンは命を落として死ぬ民、野の高いところにいるナフタリもそうである。王たちはやってきて戦った。その時カナンの王たちはメギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分取り品を得なかった。天からは星が下って戦った。その軌道を離れてシセラと戦った。キション川は彼らを押し流した。昔からの川、秘書の川、私の魂を力強く進め。その時、馬のひずめは地を踏み鳴らし、その荒馬は切りまくる。主の使いは言った。メロゾを呪え、その住民を激しく呪え。彼らは主の手助けに来ず、勇士として主の手助けに来なかったからだ。女の中で最も祝福されたのはヤエル、ケニチン・ヘベルの妻。天幕に住む女の中で最も祝福されている。シセラが水を求めると、ヤエルは乳を与え、高価な鉢で凝乳を進めた。ヤエルは鉄の杭を手にし、右手に職人の乳をかざし、シセラを打ってその頭に打ち込み、こめかみを砕いて差し通した。ヤエルの足元に彼は膝をつき倒れて横たわった。その足元に膝をつき倒れた。膝をついたところで撃ち殺された。シセラの母は窓越しに格子窓越しに外を見下ろして嘆いた。なぜあれの車の来るのが遅いのか。なぜあれの車の歩みが遅れているのか。 JR 姫君たちは彼女に答え、彼女も同じ言葉を繰り返した。彼らは分取り物を見つけ出し、それを分けているのではありませんか。めいめい一人の勇士に一人か二人の娘を、 シセラには染めた織物の分取り物を、染めた織物の分取り物、色とりどりに刺繍した織物、分取り物として首には2枚の刺繍した織物を。主よ、あなたの敵は皆滅び、主を愛する者は力強く日が差し出るようにしてください。こうしてこの国は40年の間穏やかであった。
Okay, thank you, Mika. So, here we have some of the tribes, they were commended for going into battle.
ここでいくつかの部族たちはこの戦いに行ったということで褒められています。
These tribes, they enjoyed the victory. They were participated with God and saw this huge victory. They were just rejoicing.
この共に出て行った部族たちはここで本当に大きな大勝利というものを経験しました。
But there were others who didn't come and fight.
けれども他にこの戦いに来なかった部族もいました。
It talks about Reuben. They had this great these great resolves of heart.
ルベン族のことが書かれています。彼らの心の定めは大きかったというふうに書かれています。
That is, they fought too much. You know, maybe they wondered, well, should we go or shouldn't we go? Well, if we go, this will happen. And they ended up doing nothing.
まあ、つまりですね、彼らは行くべきか行かないべきかということもあまりにも考えすぎてしまって悩みすぎた結果何もできしなかったということです。
You know, again, if the Lord tells you to do something, just do it.
主がもし何かしなさいと言われたらそのまま行ってください。
Don't hesitate to the point where you do nothing.
何かこうためらいすぎて結局何もしないということにならないように。
And it talks about Gilead. They stayed away. Dan was on ships.Asher hung out at the beach.
そして、ギルアデの人たちは、まあ、遠くに住んでいて、ダン族の人たちは、まあ、船の上にいました。アシェル族は、まあ、海辺にいたと書かれています。
You only have one life to live.
皆さんには、まあ、一回の人生しかありません。
You only have one chance to make your mark for the Lord.
ですから、まあ、主のために名を挙げる機会というのは、まあ一回の人生しかないということ
。 I mean, all around us, we can't see in the spiritual realm, there's a battle going on.
この、周りに戦いがあります。あの、周りをよく見ますと、実は霊的な戦いというものが私たちの周りに。
We can see the kingdom of God is advancing.
そして神の御国というのが前進しています。
Some people are being taken captive.
ある人々は囚われてしまう。
Other people are being set free.
他の人々は自由に、解放されて自由になっています。
And what we know from the scriptures is that our lives, the things that we do, have an impact on how this battle turns out.
そして、聖書が言っているのは、私たちがこの地上で生きるその生き方が、この戦いに本当に大きな影響を与えるということを教えています。
Our prayers, the things that we say, the things that we do, they all matter.
私たちの祈りであったり、私たちが語る言葉や行うことが、そういったことが実は大きな力を。
And we have an opportunity to make a great impact.
そして私たちは実はその素晴らしい影響を与えることのできる機会というものが与えられているんです。
Depending on our willingness to allow God to use us.
それは実は私たちがどれだけ神に私たち自身をこう用いてもらうことを用いてもらうか、それを明け渡せるか、どれだけ私たちが喜んで明け渡せるかということにかかっています。
You know, the Bible talks about rewards that Jesus will give when he returns.
聖書は、私たちにこの報いがあるということを教えています。イエスが、私たちに報いを与えるということを。
Now, salvation is not a reward. Salvation is a gift.
救いというのは、これは報いではありません。これは、贈り物です。
And yet, the Bible talks a lot about rewards. Jesus talked a lot about rewards.
でも、聖書は、イエス様は、この報いに対して、報酬ですね、それについてたくさん教えられました。
And when we stand before God, Not to be judged whether we will go. I mean, if you have faith in Christ, you can be assured that you're going to go to heaven.
私たちは、この神の、御座の前にやがて出ます。キリストを信じている者はみんなやがて天国に行きますけれども、その時にこの裁きの御座ではなくて、神のその御座の前に出る時があります。
And at that time, when we stand before the Lord, we're going to be so glad for those times that we chose those times in our lives now that we chose to live for God.
そしてその時に私たちはこの今地上で私たちが生きている間に神のためにと言って選び取ったことに対して本当に あの時選んでおいてよかったなと思える時が
We're going to be glad that we chose to be in the battle.
私たちはその時にその戦いの中に神のためにと言ってその戦いに入っていたことを良かったと思える時があります。
I've talked many times about this, my participation in this missionary training place in Hawaii.
私はよくですね、このハワイで選挙訓練に行った時の話を
But we would be there, and then it was a six-month course or five-month course. It would be 3 months in Hawaii, and then we would, for 2 months, go to another country.An Asian country.
全体で5ヶ月ぐらいのコースだったわけですけれども3ヶ月ハワイに行ってで残りの2ヶ月は他のところに行って、
And when we went out for those 2 months, there was always a big adjustment for people. Because you end up living in a small place, all sharing, everybody sleeping on the floor, living in a tent or something like that.
常にこういろんな人と関わっていかなきゃいけないので、そこで調整というものが必要になってきます。狭い部屋に多くの人が一緒に寝泊まりしたり、床にゴロ寝しなきゃいけなかったり、そういった状況がたくさん。
Various things, people getting things that would just little hardships that came. And when they came up, people were challenged. Their flesh was challenged. You really don't know how selfish you are until you're challenged a little bit.
そしていろんな状況があるんですけれども、そこでいろんな人とぶつかっていくわけですね。で、そこにチャレンジが与えられます。本当にそういう時に自分のうちにある醜いものというものを見せられる。
The biggest challenge was often just the people you were with bugged you. That was often the biggest challenge to people.
でも本当にその一番大きなチャレンジというのは自分と一緒にいなきゃいけない人に嫌な思いをさせられてしまうというそれがもう大きなチャレンジ。
But we would come back and we'd have like this graduation ceremony and not a ceremony, we had a graduation party. It was next to the swimming pool there in Hawaii and it was really relaxing.
でそういった残りの2ヶ月いろんなところに行って、来てそれでそれが終わって戻ってきて最後に卒業の、パーティーをやるわけですけれども隣にもプールとかあって非常にリラックスして
And people would kind of look back from a different perspective to look back and you were really glad at that time that you had gone through what you had gone through. It's kind of like very gladIf you just hung in there.
で、その時に今までのことをみんなで振り返るわけですね。それぞれいろんな見方をしますけれども、でもその時にやっぱりそうやっていろいろ争いぶつかり合った時のこと、そういった時のことを本当にそこを通ることができてよかったと。
And the pressure was off, but you were glad.That you had done what you had done, that you had participated.
そして本当にその記憶をたどって、その時に自分がしなければいけないことをしてきた、その通り抜けてこれたということ、本当に良かったと。
I can imagine that's just a little glimpse of what it would be like to go to heaven.
ですから本当にほんの少しですけれども、天国に行った時にどういう 状態かなというのがちょっとわかる気がします
。 All the pressures of this life will be just lifted.
この地上の本当に価値のある素晴らしいものというのがこう上げられます。
And we will see the Lord as He is, and it will be a great time.
そして私たちは天でこの主を本当に目の前に見ることができます。
And at that time, we'll be so thankful.As you look back in your life, you'll be so thankful for the times that you just hung in there. The times that you just decided, well, I'm going to trust the Lord. This seems bad, but I'm just going to trust the Lord. At that time, you'll be so happy that you did that.
そしてその時に、本当にこの地上で、そのチャレンジに立ち向かって、なんとかそこで、耐えて主を信頼してし続けて耐え抜いてきたことというのは本当に喜び、その時に喜びになると思います。
Just to hear the Lord say, well done, good and faithful servant.
そしてその時に主が本当によくやった、良い忠実な忍びだと言ってください。
You know, that's really the Lord has that for you.
それこそ本当に、それこそが主が皆さんのために持っておられる、用意しておられることだと思います。
You know, I know there are people, there are those of us in here that you just, you have trouble believing that the Lord is happy with anything that you do.
もしかしたら、この中にも自分がやることを何に対しても主はそんなことを喜んでくれてないんじゃないかと、喜んでくれてるっていうことを信じられない。
But you know, that's not true.
That's not true.それは実は真理ではありません。
When you do something, when you choose to hang on to the Lord, when you just choose just to hang on to your faith, man, the Lord looks at that faith and He says, that is great. And it brings joy to Him.
そうではなくて、もし皆さんが本当になんとかもう主にしがみつこう、主に信頼することになんとかこうしがみつこうとするとき、主はそれを本当に喜んでくださって、素晴らしいと。
The Lord is not like this, some, this person that's just hard, impossible to please. The Lord is not a person that's impossible to please.
主という方はですね、私たちが喜ばせることのできないような方ではありません。
You know, maybe you've had these people in your lives, a boss or somebody, no matter what you do, they seem they're disappointed with you.
この世ではもしかしたらあるこう上司とかボスというのはもうあの人には何をやっても喜んでもらえないんだからということを聞いたこともあるかもしれない。 And
it just kind of takes away the what's the use? What's the use of even trying?
そういった人たちに対してはじゃあもう何をしても無駄だったらそのやろうとすることも無駄なんじゃないかと。
The Lord is not like that.
思ってしまいますけれども、でも主はそういう方ではありません。
And I think if we realize that how much we do please the Lord, that we can please the Lord, we would think, whoa, I have an opportunity. You know, this life is full of opportunities to please the Lord.
そして私たちがその主を喜ばせることができるということが本当にわかると、実はこの地上で生きている間のこの地上には、たくさんその主に喜んでいただける機会というものが、チャンスというものがあるということが。
We discover it's like Jesus said, you know, take my yoke upon you. It's not a heavy yoke. It's not something to crush you down. Learn from me. You know, I'm gentle. I'm humble of heart.
そして主は私の首輝を負いなさいと言ってくださいます。言ってくださいました。私の首輝は重くないから、私から学びなさいと。私はへりくだっているものだからというふうに言ってくださいます。
Let's pray. Lord, we are so thankful to be able to be your servants.
主よ、私たちが本当にあなたに仕えることができることをありがとうございます。
Lord, I just, as I share this last part, I know that I feel that way a lot of times, that it just seems...Sometimes it feels like being harassed in this life. It just seems hard. And Lord, I pray for your encouragement to your body, to your people.
主よ、今最後に分かち合いましたけれども、 私の時に本当にこの人生が厳しいものであって、あなたが厳しい方であるのではないかと、そのように思う時もありますけれども、でもどうぞ主よ、あなたが今ここにいる私たちを励ましてください。
And Lord, I just pray that you would just penetrate into the deepest part of our hearts with the truth.
そして主よ、どうか私たちの心に本当に真理を、深い真理を教えてください。
And I pray that you would reveal to us your pleasure with us, your love for us.
そして主ご自身を私たちに表してください。あなたの喜び、あなたの私たちに対する愛を見せてください。
That love that would lay down its life, that would just buy the world in order to redeem us.
私たちを本当に贖い出すためにあなたがそこに投げ出してくださった、命を投げ出してくださったその愛を見せてください。
And I just thank you for your love, Lord.
あなたの愛をただただ感謝いたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Thank you.